君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
卵とか貝殻とか、普段皆さんにも馴染み深いちょっとロマンチックなものが研究の対象になったりします。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大のご出身、建築都市システム学系竹内雄二先生とリモートでお話しします。竹内先生は義歌大のご出身だと聞きましたけれども。
はい、そうです。もう豊橋住んで今8年目かな、それぐらいになってます。
そうなんですね。
はい、
義歌大のご出身というのはもちろん昔学生だったっていうこと。
そうですね、そうです、そうです。出身は兵庫県なんですけど、うん、3年生ぐらいから豊橋義歌大の学生になりまして、それで修士博士といって、うん、で外で働いたりもしてるんですけど、その後戻ってきて今先生になったというような状況です。
戻ってらっしゃってどれぐらいですか。
ちょうど1年弱ぐらいですね。去年の10月なんでまだピチピチですね。
古巣はいかがですか。
まあ、まあ、東京に比べるとやっぱりのんびりしてて気持ちいいですよね。はい、住みやすいなと思ったんですけど。
まだ知ってる人とかたくさんいらっしゃるんじゃないですか。
あ、まあそうですね、その先生方も、うん、授業を受けた先生と一緒に働くみたいな感じになって、ああ裏ではこうなってたのかみたいなのが分かる
よ。なるほど。そうなると俺もう学生じゃないんだぞって言いたくなるような時がないですか。
いやいや、なんかすごい先生から先生って呼ばれるようになるっていうのは変な気分ですね。
ちょっと
まだ学生の方がいいですね。
はい、そんなフレッシュな竹内先生なんですけれども、今日は卵の殻の話とか貝殻の話と伺いまして、生物学みたいですけれども建築の話なんですよね。
あ、そうです、まあ、私の専門がシェル構造と、まあ、貝殻の構造というようなものを専門にしてまして、うん、まあ、ドームとか、コンサートホールとか、まあ、大きい屋根を覆う構造になってるんですね。
貝殻の構造。
はい、貝殻とかってすごい硬いじゃないですか。薄くて軽いけど硬いっていうようなものがあるかなと思うんですけれども、
そういった
もの
を、確かに厚みはね、
はい、
アサリなんてもうこんなですもんね。
そうなんですよね。
ラジオでこんなとか言っても分かりにくいですけど、アサリ知らない人はいないですからね。大丈夫。
本当にでも口の中で噛んじゃうと結構硬いじゃないですか。
もちろんですね。
はい、で、まあ、それを建築に生かそうというようなことが、まあ、昔からやられているんですけれど、うん、そういったことを研究してます。だから名古屋ドームとかも非常に薄いんですけど、うん、ドーム自体はすごい、なんて言うんでしょう、100メートル以上屋根かかってるじゃないですか。
ああ、そうですね。
だからさっく考えたら、まあ、貝殻と同じだなというふうに思っていただければと思うんですけど、
そのドームの中って柱とか一切ないですもんね。
そうですね、はい、
うん、普通に考えたら非常に地震とかに弱そうですけれども、へしゃげないですよね。
はい、そうですね。
あれ噛んだら硬いんですかね。
硬いですね。噛みましたけど。
え、噛みました。
いやいや、嘘です。
はい、というのは貝殻や卵の殻を参考にしてるんですか。
そうですね、まあ専門的に言うと形態抵抗構造とか、形でその外の力に対して抵抗するような構造形式なんですけれども、
材質じゃなくて形なんですね。
まあ、そうですね。なんで貝殻の、曲がり方とかの大きさによってその強さっていうのは変わってくるということがあって、
あの曲がり方っていうのは貝殻の微妙なカーブに秘密が。
そうです、そうです、そうです。
あの貝殻のカーブっていうのは必然性があるんですね。
そうですね。なんで有名なところで言う と、ガウディがサグラダファミリアとかを作ってるのがスペインであると思うんですけれど、はい、 そういったのもそういったなんて言うんだろう、貝殻とかの、まあ、自然が作る形をもとにあのサグラダ・ファミリアデザインされてるんですね。
あの形がなぜ強いのかっていうのは科学的には分かってるんですか？
あ、まあ一応いろいろ計算とかできるようになっていて、まあ、昔はその模型で使って、うんデザインに使うということが行われてたんですけど、まあ、最近だと、パソコンで計算してその効率がいいとか悪いとかっていうことを計算できるようになっているというような状況です。
さすが現代ですね、
はい、
ガウディの時代とは違うわけですね。
そうですね、はい、
その形の秘密がコンピューターで証明されて、そのデータをもとに僕ら自由にデザインできるようになってきたっていうことですかね。
はい、
先生の研究もそういうコンピューターを使ってそのシェル構造をいろいろ作るっていう研究なんですか？
はい、そうですね、そのコンピューテーショナルデザインって呼ばれるんですけれども、コンピューターで、まあ、プログラムとかを使って形自体を決めてしまうというような研究をしています。
でも貝殻の形でいいんですよね？
まあ、でもその貝殻は貝殻、貝が生きるために最適な形なわけなんですね、
うん、
で卵も外からは強いけれども、ヒナが卵から割れるような薄さと形になっていて、じゃあ日本だったら地震が起きた時にどういう形が合理的なのかとか、たくさん雪が降った時にどれぐらいの形になってるといいんだろうかとかっていうことを計算して決めるというようなことをやっています。
なるほど。卵の殻と貝の殻と微妙に形違うなと思ったんですけれども、卵は内側から割れる構造なんですね。は
い、そうですね。
あ、両方で強かったらひよこ出てこられないですもんね
そうですね、はい
一方貝はあんまり内側からの圧力、貝が食べ過ぎで太ったら貝殻割れちゃったでは困りますもんね
そうですね、まあ、もっとそれは生物のいろんな原理が働いてああいう形になったんでしょうけど、まあ、私は構造の建築の構造の形のことで、まあ、形と力の関係だけをまあ研究しているようなことになっています。
じゃあ人間はひよこでも貝の中身でもないので、中で暮らしたり野球をしたりするのにはどんな形がいいだろうっていう。
そうですね、はい、
貝そのままや卵の殻そのままじゃダメなんですね。
そうですね、はい、
そういうのをコンピューターでやる。
そうですね、計算するということをやってます
という形で、いろんな建物、先ほど野球のドームの話が出ましたけれども、他にもそういったシェル構造を利用した建物っていうのは、はい、僕らが知っているような目的で作られているものなんですか？
そうですね、まあ、その身近なところですと体育館とかも屋根は実は薄いんですね。
あ、薄い屋根を作る、でもある程度の強度がいるっていう時にシェル構造っていうのは便利なんですね。
そうですね、なんでまあその普通に例えば家の梁とか柱梁で構成するような構造物に比べて大きいスパンを、まあ、大きい距離を屋根をかけることができて、しかも軽いんですね。そういう方が経済的にもよろしいということで、その形状を使って抵抗する構造というのが選択されているというふうになっています。
先生にお話聞いてると何でもかんでもシェル構造にしたらいいような気がしてきますけれども、そうでもないんですか
そうですね、まあ、そのなんで例えば曲面の建物を作るのってやっぱりコストがかかったりいろいろ複雑なことがありますよね、
うん、
なんでそういったところも考慮して、まあ、何でもその外の力に強かったらいいっていうわけでもないと思うんです。
うん、
生きていく上でその床とか柱、壁がぐにゃぐにゃ曲がってたらそれはそれで使いにくいというのもあるだろうし、まあそういったところでまあ合理性をどのところで見るかというのがまあ難しいところですよね。
合理性といえば強いっていうだけじゃなくて、今そのシェル構造もいろいろなことが要求されつつあるんだそうですね。
あ、そうですね、まあ、近年だと、まあ、その災害に強いっていうことも、まあ、もちろんそれは当然担保されなければいけないことですけれども、うん、コストがかからないように作ることだとか、作りやすいことっていうこともまあ重要な最適性というふうに、最適、な指標になっているということになってますね。
みんながみんなガウディみたいに時間かけられるわけじゃないですもんね。
そうなんですよ。結構すぐ作ってって言われますからね。
あ、なるほど。作りやすいっていうことも大事なわけなんですね。
そうですね。
現実性のある建物を考える。
はいはい。
もちろんコストもね、
はい、
素敵なデザインでも目の玉飛び出るような価格では、スタジアムに採用してもらえない話はありましたしね。
そうですね。で昔からその建築の世界ではあの格言がありまして、
うん、
美は合理の近傍にあるということを言われるんですね。
美は合理の近傍にある。
だから合理的なところの近いところに美しいものはあるんだと。だから合理的なことを考えて設計しなさいということがよく言われるんですけれど、
それが結果として美しさにもつながるっていうこと。
そうですね。はい。
デザインが美しいのを要求して金をどんどん使うんじゃなくて、合理的なところに行けばそっちに美しさはあるよっていう。
そうですね。でまたその合理性というのはその時代時代によって変わってくるんですね。
ああ、
その人手が足りなくなってるとか、うん、まあ、いくら時間をかけてもいいものを作ればいいという時代も多分あったでしょうし、
うん、
例えば大仏を作った時とかって相当な人と力と時間を使ってると思うんです。
はい。
でも今それをやれるかってそうじゃないと思うんですよ、
うん、
だからそういったその社会的な条件情勢に応じて合理性っていうのは変わってきてると思うんですね。
やっぱりそういうなんていうか哲学とも呼べそうなそういうものが業界業界にあるんですね。
はい、ああ、そうかもしれないですね。はい、うん、
はい。
なんでまあどういった合理性を元に形を作ろうかというところを私が考えて、でコンピューターに計算してもらってると、
うん、
でたまにコンピューターが想像もしなかったような形を作って、こういうのどうですかとコンピューターが言ってくれるわけですね。まあ喋ってはくれないですけど、はい、
うん、
でそれで、ああこれ合理的なんだって、その結果を見てすごいなと思うと。
まるで若い学生さんのようですね。
はい、そうですね。
そこまでコンピューターって今こう自由度があるっていうか、人間が思いもよらないようなアイデアを出してきてくれたりするんですね。
はい、そうですね。はい。なんでまあ人間の発想を超えた、まあ将棋とかでもそうですよね。多分将棋の棋士が指せない手をコンピューターが今考える時代じゃないですか。それと同じことがまあデザインの文脈でも行われていて、
うん、
なんか想像しなかったけどいい形っていうのがあるというのがまあ研究のテーマですね。はい。
まあ、でもその思いもよらない答えを出してきたコンピューターのアイデアが素晴らしいと思えるのも先生たちの力だと思うんですけどね。
ああ、そうですね。
きっと僕らだとちんぷんかんぷんで何を言ってるんだろうっていうふうに思っちゃうのかもしれませんけれども、
あ、はい、
そういったようなところが、まあ、コンピューターを使っての、まあ、今回はシェル構造のお話ですけれども、建築分野では非常にこれから夢があると言いますかね、面白くなりそうなところですね。
はい。
で先生はその最先端にいらっしゃるということ。
そう通りです。
うん。新しい研究としてはどんなことを取り組んでいらっしゃるんですか。
まあ、その合理性を探すということを、まあ、ずっと私の中心のテーマなんですね。
うん。
で、まあ、現代だとその大工さんが少なくなってるとか人手不足だっていうのが、まあ、社会問題なので、はい、じゃあロボットを使って建築を作ったらそれは合理的なんじゃないかなというふうに考えてるんです。
ロボット大工。
そうです。大工さんとロボットが一緒に働くみたいな時代が来たら面白いんじゃないかなと思うんです。
喧嘩にならないですかね。
喧嘩してもいいんじゃないですか。
なるほどね。
たまに
お互い一生懸命だから喧嘩になることもあるかもしれない。
はい。
ああ、生意気な野郎なんですねロボット
は。まあ、そういうこと聞かない時もありますからね。
ああ、へえ、そういう現場っていうのはもうすでにあるんですか。
あ、そうですね。私はこの豊橋理科大に着任する前はそういうベンチャー企業で実際にロボットを使って建築を作るということを実際にチャレンジしてきたので、もう現場で動いてるロボットもいますね。
そう、東京の方では始まってる。
あ、そうですね。はい、東京というか、まあ、世界でいろいろ始まってますね。
豊橋界隈では見たことないですね。
そうですね。まあ、またいろいろやっぱり難しい問題はあるので、まあ、そういったことも研究して少しでも社会の役に立てればなというふうに思っています。
ロボットがカンナかけたりするわけですか。
そうです、そうです、まさに。
まさに
まさに
今どれぐらいの仕事任されてるんですか、ロボットくんは。
今だと僕が携わったものだと、例えば天井を持ち上げて貼るとか、そういったことをロボットがやってくれるとかですね。
得意そうですね、それロボット
そうですね、重たいもの持ったりしますからね、ロボット、
うん、ちょっとこれ支えててくれって言ったらずーっとロボットは持ってそうですもんね
そうですね、はい。
でもロボットって言うと僕らついついなんかガンダムみたいな人型のロボットを想像しちゃうんですけど、はい、かなり巨大で人型ではないですよね。
まあ、そうですね、まあ、人型のロボットも開発されてるんですけれど、うん、まあ、ロボットアームって呼ばれる、まあ、産業ロボットって言われるんですかね、あ
の自動車作ってるみたいな、
はい、そういったロボットを使って、まあ、建築を作る方法を今研究していますね。はい、
あ、じゃあまあ、基本的にはあの大工さんや技術者の人がそこにロボットアームを置いて操作して、はい、でやってるっていうようなイメージですかね。
いや、もうその動き方も考えてもらうと、ロボットに。
あ、プログラムするんじゃなくて、
あらかじめそのロボットにセンサーとかを持たせて、うん、あ、ここに貼るんだなということは最初に教えてあげるんですけど、うん、その現場でロボットがロボットの目になるようなセンサーを持って、うん、あ、じゃあここをこう貼ろうっていうのを考えてもらって動かすと、そんなことをやってますね。
そういう段階まで進んでるからこそ喧嘩にもなるわけなんですね
はい。でまたあれなんですね、ロボットを使うときに作りやすい合理的な建物とかもまた違うんですね。今は人が手で作るのが、まあ、ベースになって作られてる建物なので、うん、もっとじゃあロボットだけで建物を作るようになったら、もっと違う形の建物が出てくると思うんです。
あ、ロボットが作ること前提にすれば、今まで人間が作るんだよという縛りがあったのから解放されるわけですね。
はい、そうですね。だから鉛筆で絵を描くのと万年筆とか、なんだろう、筆ペンで絵を描くのってやっぱりタッチも変わってくるし、出てくるものも違うと思うんです、
はい、
で建物も一緒で、人が作るときに作りやすい建物と、ロボットがやったときに出てくる、なんていうでしょう、味というかデザインが変わってくるだろうなと、うん、
はい。今世界でロボットを参加させて作ってる現場っていうのは、もうすでにそういうロボットが作ることを考えてデザインされたものを作ってるんですかね。
そうですね、もうロボットが、本当に丸ノコで木を切って、で隣のロボットにその切った木を渡して、でそのロボットがここに木を持っていって、で隣のロボットが微数値器を持ってきて、それをズブズブズブっとドリルで微数を打つと、そんなことが行われてる研究例はいっぱいありますね、最近だと。
最近ってどれぐらい前からの話なんですか。
あ、でもこの分野は非常にこの5年とかで、大きく広がりつつある研究分野かなというふうに思います。
もう5年前とは状況が全然違う。
あ、もう全然違いますね。
よくそんな面白い現場から先生大学に戻ってきましたね
そうですね、まあ、豊橋ではやっぱりロボコンが強かったり、ロボットの研究されてる先生もいらっしゃったり、
豊橋技科大が、
はい、
はい、
でまあ、大学でもこのロボットを研究されてる、建築でロボットを研究されてる先生も元からいらっしゃって、
うん、
でまあ、日本でロボットで建築を作るっていうことを考えるなら、一番いい大学どこかなって考えたら豊橋技科大だなっていうふうに思ったんですね。
ご自身も勉強したところですしね。
そうですね、はい。
あ、じゃあ技科大の、豊橋技科大のセンシング技術とか、はい、ロボット技術を取り込んで、
そうですね、
先生のその、シェル構造をはじめとした建築の研究をもっとすごいことにしてやろうっていうことなんですね。
そうですね、はい。
まあ、いらっしゃって1年ということですけれども、もう実際に始められているんですか、はい、研究は。
そうですね、少しずつですけど始めてますね、はい。まあ、まだ作れないですね、まだロボットと喧嘩もできない状況です
そうですか、
はい、
ぜひね、現場の仕事とか実際にやりながらフィードバックして研究が進められると面白そうですね。
ありがとうございます。
じゃあ ぜひ2回目3回目とこのコーナーも出ていただいて、こんなことができた、ね、こんなことができたって教えてください。
その頃にはロボットハウスが建ってるといいですね。
そうですね
お金ください
いっぺんぜひ豊橋に作ってくださいよ
あ、お金があればいいですよね。
ねえ、あのラジオお聞きの皆さんでそういうことなら金見糸目はつけんぞという、ね、社長さんいらっしゃったら
本当ですね、ぜひ一緒に
協力いただければ、
はい
はい、すごい夢のあるお話でしたけれどもね、今日は建築都市システム学系の竹内先生に、はい、シェル構造の話、今こんなにお話進んでるんだぞという話を聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました竹内先生の業界用語は
コンピュテーショナルデザイン。コンピュテーショナルデザインは、まあ、コンピューターを使って形を決める建築のデザイン手法なんですけれど、まあ、コンピューターが、まあ、人間の想像を超えるようなデザインを提案してくれたり、そういったことを使いながらデザインするというような手法になってます。
エヴァンゲリオンも電気自動車も特殊なコンセントプラグで充電します。次週10月10日の天白の城は、コンセントプラグなんてつながない、駐車場に止めとくだけで充電できちゃう電気自動車ができたので紹介。しかもその車キンキン皆さんにも乗っていただけるって情報。技科大波動工学の先生大平隆先生に聞きますを楽しみに。